皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は街中を歩いていても観光客以外の日本人を見かけることはほとんどないマドリードからジュリがお届けします。
改めましてこんにちは、ジュリです。冒頭でね、街を歩いていても日本人にほとんど会うことがないと言ったんですけれども、なんとなく気になったので、一体ねどのくらいスペインに日本人が住んでいるのかというのを調べてみることにしました。それで、外務省の海外在留邦人数統計というのを見たんですけれども、これによりますと平成20年10月1日現在で3ヶ月以上の長期滞在者と永住者を合わせると111万6993人の日本人が海外に住んでいるようです。それで、ダントツ1位なのはお分かりかと思いますが、アメリカ38万6328人で、2位が中国12万5928人で、3位が、私はちょっと意外だったんですけれども、オーストラリアの6万6371人、その後イギリス、ブラジル、カナダと続くんですけれども、ここまでが5万人以上。そしてタイ、ドイツ、フランス、韓国、シンガポール、台湾、フィリピン、ニュージーランド、アルゼンチン、イタリア、インドネシア、ここまでが1万人を超えています。スペインは21位で6717人でした。通りでね、あんまり日本人を見かけないはずだと納得した次第です。で、この統計には、各都市ごとの人数なんかも上位50位までは出ていたんですけれども、マドリッドは残念ながらその50位の中には入っていませんでした。この番組の配信元サイトの方にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。それでは早速レッスンに入っていこうと思います。今日第46課は現在分詞の用法について見ていきます。で、まず現在分詞の用法なんですけれども、どんなものがあるかというと、第35課で見た進行形を作るということ、そして状態を表す、さらに分詞構文を作るというのがあります。で、まずは状態を表す用法というのを見ていくんですけれども、これは何々しながらというふうな感じです。では例文を聞いてください。
Un borracho caminaba cantando muy fuerte por la calle.
酔っ払いが通りを大声で歌いながら歩いていた。で、これはね、歩いているというのと歌っているというのが同時に起こっているというのを表しています。2番目の例文、
Yo no puedo estudiar escuchando música.
私は音楽を聴きながら勉強できない。前の例文と同じで、勉強することと音楽を聴くということを同時に進行させるということなんですけども、それができないということになります。3番目の例文、
Mi hijo regresó a casa teniendo mucha hambre.
息子はお腹を空かせて家に帰ってきた。これはね、今までのとちょっと違って同時進行という感じではないんですけれども、帰ってきた時にお腹が空いていたという状態を表しています。続いて、分詞構文について見ていきます。分詞構文というのは接続詞などを使って副文にしないで、短文の中でね、付帯状況を表現していこうという文章なんですけれども、こんな風に言うと固く聞こえますよね。大きく分けて、時を表す分詞構文、理由を表す分詞構文、条件を表す分詞構文というのがあるんですけれども、時の場合はクワンドなどの時を表す接続詞、理由の場合はポルケなどの理由を表す接続詞で、条件の場合はシという接続詞を用いて、それぞれ分詞構文を用いない副文に書き換えることができます。ではまず、時、何々した時という用法の例を見ていきたいと思います。先に分詞構文を使った短文を見た後に、全く同じ意味の接続詞を用いた副文を聞いていただきます。ではまず短文、
Paseando con un amigo encontré una pastelería con muy buen aspecto。
友達と散歩しているとき、とても良さそうなケーキ屋を見つけた。
これを副文にします。
Cuando estaba paseando con un amigo encontré una pastelería con muy buen aspecto.
続いて2番目の例文です。
Bañándome, me di cuenta de haber olvidado una cosa importante.
お風呂に入っている時に重要なことを忘れていたことに気がついた。これを副文にすると。
Cuando estaba bañándome, me di cuenta de haber olvidado una cosa importante.
そして3番目の例文。
Viendo un perro grande, mi hija se escondió a mi espalda.
大きな犬を見た途端、娘は私の影に隠れた。同じように副文にします。
Cuando vio un perro grande, mi hija se escondió a mi espalda.
ということで、文章の、ね、成り立ちはお分かりいただけたんじゃないかと思うんですけれども、続いて、理由、何々なのでという用法を見ていきます。まず最初の例文。
Teniendo más de 50 años, mis padres necesitan gafas para leer.
50歳を超えているので、両親は老眼鏡が必要だ。これを同じように副文にしていきます。
Mis padres necesitan gafas para leer, ya que tienen más de 50 años.
で、今出てきたじゃけというのは、por qué と同じように理由を表すときに使います。話したり文を書いたりするときに、por qué ばっかり繰り返さないでね、たまにはじゃけなんかを使ってみるといいんじゃないかと思います。2番目の例文。
Siendo catalán, mi marido es totalmente bilingüe.
カタルーニャ人なので夫は完全にバイリンガルだ、
カタルーニャ人って何と思われる方もいらっしゃるかもしれないので少し説明しておきます、カタルーニャ地方というのがスペインにあります。バルセロナを中心とした地方なんですけれども、そこの出身者がカタルーニャ人です。で、カタルーニャ地方にはカタルーニャ語という言語があります。で、カタルーニャ州の中ではスペイン語とともにカタルーニャ語というのも公用語になっていて、バルセロナの地下鉄なんかではカタルーニャ語の表示が一番上で、2番目にスペイン語が書いてあって3番目に英語が書いてあるなんていう風になっていたりします。それでカタルーニャ語というのは言ってみればフランス語とスペイン語の中間みたいな感じの言語なんですけれども、カタルーニャの人たちは基本的にスペイン語とカタルーニャ語のバイリンガルです。
でこの例文を副文にします。
Mi marido es totalmente bilingüe porque es catalán.
続いて3番目の例文です。
Viviendo muy lejos de la ciudad, Claudio usa su coche para ir a cualquier sitio.
町からとても遠くに住んでいるので、クラウディオはどこへ行くにも車を使う。同様に副文にします。
Claudio usa su coche para ir a cualquier sitio porque vive muy lejos de la ciudad.
ここまではよろしいでしょうか。さらに続いて3番目の用法。条件を表す用法です。何々するなら。例文を聞いてください。
Siguiendo esta calle llegarás a la estación de metro.
この道をずっと行けば地下鉄の駅に着きます。副文にすると。
Si sigues esta calle llegarás a la estación de metro.
2番目の例文。
Comiendo tantos dulces nunca vas a adelgazarte.
そんなに甘いものを食べていたら絶対痩せられないよ。副文にします。
Si comes tantos dulces, nunca vas a adelgazarte.
そして3番目の例文。
Viviendo con una familia española, aprenderás el idioma pronto.
スペイン人の家族と一緒に住んだらすぐに言葉を覚えるよ。同様に副文にします。
Si vives con una familia española, aprenderás el idioma pronto.
で、今回、この条件を表す文章ということで、しを使う文章をいくつか見ていただいたんですけれども、この条件文というのは実は結構難しいんですね。というのが条件の内容によっては直接法ではなくて接続法を使わなければならないんです。それなんで条件文についてはね、接続法を一通り見終わった後で改めて巻を設けて説明したいと思います。
最後に分子構文について一つだけ付け加えておきます。もうね、副文に変換した場合をお聞きいただいたんで説明するまでもないかと思いますが、現在分詞で表される動作の主語は特別な表示がない限り本動詞の主語と一緒です。ということで、これで今日のレッスンは終わりにしたいと思います。それで何人かのリスナーの方からご質問をいただいたことがあるんですけれども、 iTunes で、この番組を聞いてくださっている方、iTunes では最新の15課しかアップされてこないんですよね。 で、これは、私がね、新しい蚊をアップすると自動的に古いのが、まあ、消えてしまうんですけれども、これは私がコントロールしていることではないんですね。それで途中から聞き始められた方は、その前にやっていたことも、まあ、聞いてみたいと思われる方も多いかと思うんですけれども、その場合は大変お手数なんですけれども、この番組のね、配信元サイトの方に行っていただいて、手動で、ダウンロードボタンを押してダウンロードしていただくしかないんですね。で、その一旦 PC なんかにダウンロードしたものを iTunes に入れて、でそれで、まあ、iPod なんかで聞いていただくっていうことしかできないんです。大変心苦しいんですけれども、恐れ入りますが、そのようにしてお聞きになってください。で、この番組の配信元サイトなんですけれども、Google などの検索サイトでサラッとスペイン語と入れていただくと引っかかってきますので、そちらから行ってくださいますようにお願いします。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。来週第47課は過去分詞の用法について見ていく予定です。それではまた来週お会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオス。